皆さんこんにちは。アゲマンコンサルタントの宮コーチです。この番組はアゲマンコンサルタントとして多くのお客様に関わりサポートしてきたノウハウを生かして男女関係のコミュニケーションの違い、恋愛、結婚、そしてアゲマンになりたい女性やアゲマンの女性に出会いたい男性になるためのヒントをお伝えする番組です。聞き上手、質問上手、気づかせ上手である私だからこそ語れる言葉をお伝えしていきます。あなたが望んでいるライフテーマを素敵なパートナーと一緒に歩むためのヒントを探してみてください。皆さんこんにちは、宮コーチです。ポッドキャストラジオアゲマンラボラトリーを始めていきたいと思います。本日もですね、前回に引き続きましてゲストには、日本で唯一のちくわぶ研究家でもあり猫雑貨、猫グッズ専門通販、元祖猫商丸山商店店長の丸山明夫さんに、お越しいただいて、対談の方をさせていただいた内容をお送りしたいと思います。はい、前回の内容ではですね、丸山さんがご主人とやっと出会ったという内容だけしか聞けてないと思います。はい、まだね通販のお客様の一人ということだったと思うんですが、今回はですね、その内容がかなり進みまして、なんとですねプロポーズされてしまうところまで、話を聞くことができました。でですね、そのプロポーズのされ方っていうのがですね、これがですねもうすごい突然だったということを、キーワードとして聞いていただけたらと思います。あ、こういうプロポーズのされ方もあるんだみたいな感じでですね、聞いていただきたいと思います。で、丸山さん実はですね過去離婚歴がありまして、でその後また婚活をもしていたということもですねお話の中で聞けると思います。でその頃はですねもう40歳は過ぎていて、でお母さんと同居されているとか、40過ぎた女性だとかね、そういったこともですね赤裸々にこう言われて、で実際に婚活をされていたんですが、かなりのですね丸山さんに対する申し込みがあったということで、ちょうどそれもネット婚活、今でいうマッチングアプリをされていたということですね。はい、でそのこともされていた中での活動ということで、現在婚活をされている女性の方はですねぜひ聞いていただきたい内容だななんて思っております。では対談の模様を、お聞きください。どうぞ。で2年3年して、デートもしてライブ行ったんですよね、
はい、
で食事もして、
はい、
でもまだその頃はね、その感じでまだ終わってたと思うんですけど、
はい、
その後はどういう感じの、
その後は、
はい、
メールがちょこちょこ来るようになって、
うんうんうん、
やっぱり私のツイッターを全て見ているので、
うんうん、
私がこの展示行きたいなっていう虎屋さんって羊羹で有名な虎屋さんで、招き猫のいろんなところの招き猫の展示があったんです。はい、でそれを行きたいなって書いてたんですね。でそれを覚えてて、
はい、
じゃあ一緒に行かないってまた誘ってくれて、
はい、
行きたかったのでじゃあ行きましょうと、はい、それが2回目。
なるほど。じゃあご主人は丸山さんのこう本当につぶやきをすべてこうチェックして、
はい、はい、そうですね。
それ今考えると、はい、ただ何ですかね、猫好きだけじゃない感じはどうですか、あった感じしますかね。
なんかこうあったと思うんですけど、
はい、
全然その最初のライブの時も、
はい、
2回目のデートの時も別にこうアプローチ的なものは何もなかったんですよ。はい、
七つ目。ご主人はもうあれですか、
初婚です。
初婚で、はい、あ、そうですか、
はい、
でメールやるとして、はい、トラヤのイベントとか、
はい、
お菓子のね、
はい、
トラヤ のイベントとか招き猫の、その、はい、展覧会ですか、
はい、
見に行って、
はい、
でそういうのが じゃあ何回かあった感じですかね、これ行きたいって言ったら
と。あ、もうすごい私もびっくりなんですが、
うん、
4回目のデートでプロポーズされたんですね、
はい、
それまで全くアプローチなし。
ちょっと待ってくださいデート4回ですよね、
はい、
そのだいたい、まあ、一般的というか、
はい、
流れていくとここでお付き合いしどうですしませんかとか、はい、じゃないですか、
はい、
ここでプロポーズっていうことですね。
そうですね、初めてのデートから1ヶ月半です、
はい、おー来ましたね、来ましたけどかなり突っ込んできましたね、
はい、
はい、びっくりし、
あ、びっくりしました
ですよね、
はい、
その時に丸山さんはどんな返事を。
なんか私もびっくりして、あの彼も本当になんか言うつもりじゃなかったらしいんですよ。あの私もそのデートをし3回、その時は4回目だったんですけど、
はいはいはい、
4回デートして何もアプローチがなかったので、
うん、
何だろうと。
それアプローチなかったのは、
はい、
これ気づかなかったラッキーとかそういうことでも
なくて
です
か。いやいや、なくてです
ね。あ、
はい、
手をつなぐとか、
うん、何にもないです。
あ、そうです、
はい、
でプロポーズ
で何もなかったので、
はい、
なんで何も言わないし、
うん、
なんかこう来ないんだろうと。なんか言葉なりこう態度なりあるじゃないですか、はい、普通は、
はい、
全くなかったのでなんだろうって思ってちょっとこうちょっと見つめ合う瞬間があったんですよ、
うん、
その4日目のデートの時に、うん、
はいはいはい、
でそのなんか私がなんか言えばっていうビームを、
うん、
彼が感じ取って、
はい、
あ、ここで何か言わなきゃ俺振られちゃうと思ったらしいんですね、
うんうんうん、
それで、
はい、
なんかその時に言うはずじゃなかったプロポーズを言ってしまったらしく、全く記憶喪失なんですよ彼は。
何か言うでも多分プロポーズ出てくるっていうのはかなりレアですよね。
そうでしょうね、はあ、私も本当にびっくりして、なんだろう
みたいな、あ、言っちゃったみたいな感じですかね。
そうですね、はあ、もう本人曰く、
はい、
もうあのその私に見つめられた瞬間に、うん、虹が全部ぶっ飛んで、
は
あ、暴走しちゃったと。なんかいろいろネットで、
は
あ、こういう言葉は重いから言っちゃいけないとか、うん、そういうのを勉強してたらしいんですよ。
あ、
なので
順番を、前知識はあったんですね、
はい、順番踏んで、
はい、
じゃあ年明けにここにデートに誘ってこういうことを言ってとか、こうシミュレーションしてたらしいんですけど、それが全部ぶっ飛んで、
ご主人すごいですね。はあ、シミュレーションしてたけど、
はい、
ぶっ飛んだんですね。
ぶっ飛んで、はい、
はあ、でもぶっ飛んでなかったらどうですか、逆に今があるかとか、そのままかとか。
いや、あのぶっ飛んでなくても結婚してたと思います
けど。なるほど、それはなんかね、はい、いいですね。へえ、そのプロポーズされた時丸山さん何分の返事されたんですか。
え、びっくりしましたけど、
はい、
あの大事にしてください
と。おこれね、ニノさんとやればよかったのねこんなすごいことを、まあすいません、私はこう、ね、テレビマンじゃないのであれですけど、はい、もう一回いいですか、今のプロポーズ4回目のデートで、
はい、
まあ、お付き合いもしてなくて、
はい、
そういう素振り、そういう素振りっていうのは好きだよとか、
はい、
なんかね、こう気持ちをこう出すようなこともなくて、
はい、
4回目のデートでご主人が僕と結婚してください、
結婚、うんうん、まあ、言葉違いますけど、
あ、
はい、
言葉何でしたっけ。
いや、ちょっとそれは
では、プロポーズされたんですよね、はい、でそれに対して丸山さんが
大事にしてねと言いました。
これすごいですね。なるほど、一旦 CM ですって言いたくなるぐらいですよね、じゃあもうこの時はもうお付き合いというか、もう本当にね、結婚の前提というか婚約って感じですよね。
そうですね、まあ、うんうん、まあそこで婚約という形なんですけど、またそこからが怒涛で、
はい、お
で
これは紙何枚やってもないかなあ、すいません、こっちの話で、
でじゃあ、はい、まあ今後どうしようかという話になるじゃないですか、うんうんうん、まあ その日じゃなくですよ、
はいはいはい、
まあ後日になって、
うんうん、
まあ私はその時母と住んでたので、まあ、住まいはどうするかとか、まあ、そういう話になるじゃないですか、うんうん、入籍はいつにするかとか、
うんうん、
結婚式はするしないかとか、
はいはいはい、
まあ、そ具体的な話になりますよね、うんうん、で、もうそれが年末だったのでプロポーズされたのが、はい、お正月にですね、まあ、お正月は彼も休みなので、
はい、
お正月こう一緒に過ごしてる中で、
はい、
じゃあ籍入れるのはいつにしようってカレンダーを見ていたら、
うんうん、
2月22日の猫の日が大安だったんです。
来ましたねこのすごいもう全部こう計算されてるんだ2月22日にゃんにゃんにゃん
ってことで、ね、はい、にゃんにゃんの日が大安だったんですよ、は
い
は
い、これ仏滅とかだったら厳しいです
もんね。そうですね、やっぱりあの、はい、昭和生まれなのでやっぱ大安とかちょっとこだわりたいじゃないですか、
は
い、
あ、そうですね、
はい、でお互いそれはやっぱり日がいい日にしたいよねっていうことで、はい、見ていたらちょっと待って、2月22日、大安ですけど、
はい、
まあ、この日でいいよねと。
やっぱり気持ち的に全然違いますもんね。
全然違いますね。
ですよね。友引きとかだったらね、違いますもんね。でもうじゃあ2月22日に、
はい、
じゃあ籍入れようと。
そうです。
なるほど。でも籍入れて、
はい、
じゃあもう一緒に住んだよ、そういうこと。
まあそこから約1年は別居状態でした、は
い、ああそうですか、
はい、
はあ、1年別居ね、あそうですか、
はい、まあ、彼の仕事が忙しかったのと、私もお店をやっていたのと、母と私は一緒に住んでいたので、
うんうんうん、
まあ、母は、まあ、彼はあの母、私と母が住んでるところに引っ越してくるという話になっていたんですが、
はい、うんうん、
まあ、母は母で気を使うから嫌だと。
あ、なるほど。
で彼は彼でもう20年以上一人暮らしをしていた部屋だったので、うんうんうん、片付けるには引っ越しは相当大変だと。
あ、いろんな荷物も、
はい、のでやっぱりちょっとまとまった休みが取れる時期じゃないとできないということで、
はい、
こう時期を見ていたら10ヶ月だったかな、10ヶ月か11ヶ月は別居状態でした、
はいはい、席に行って
もはい、
うん、でもまあね、この何ですか、ツイッターのこととかだと、まあ、休みの日にお会いしたりとか、
はい、
大体この1年、じゃその後は一緒に住み始めるまで10ヶ月か、まあ、約1年弱ですか、
はい、
した後に、じゃあ今どういう感じでお母様とはどういうふうに住んでるとか、どういう感じなんですか。
母が結局出て行って一人暮らしをして、
はいはい、
彼があの引っ越してきたって
感じ
です。はい、でもまあそこからまた引っ越ししたんですけど。
あ、そうなんですね。はい、お母様はおいくつ
だったんですか。70、まだその時は働いていて、
あ、そうだったんですね。
あの全然元気なので、はい、
あ、そうですか。
はい、
結構その私も今婚活の応援してて、
はい、
やはりあの親が結構まあもう70、80とか、
はい、
ね、今の30、40代の方をこう依頼も多いって聞くんですけど、
はい、
どうしても、ね、目と見てあげたいとか、うん、こういろんなのあるんですけど、
はい、
やっぱり大人の結婚となるとそういうところもね、やっぱ見ていきますもんね。そうですね、
はい、
うん、でもだからといってこう慎重になりすぎたりするとずるずるな分長引いたりとか、
そうですね、
すると思うし、この4回目のデートのプロポーズって、うん、これもすごいですけどね、うん、なるほどね、はい、で一緒になられて今に至るって感じですかね。
そうですね、はい、
あ、いや、ありがとうございます、
はい、
なんか私ブログとかも書いてて、
はい、
その男性がパートナーを探す時の目線と女性がパートナーを探す時の目線がちょっと今、あ、違うかななんてこう、まあ、研究をしてて、
はい、
女性ってこうね、まず 相手から探すと思うんですよね、どんな男性かなと、はい、なんかこう男性がこう年齢を重ねれば重ねるほど、
はい、
後の人生をどう生きようかとか、
は
い、あと自分が今これが好きだからとか、まあ、猫とか、
はい
ね、音楽とかも、
はい、
食もそうですけど、
はい、
でそういうふうなライフもスタイルというかライフテーマを持ってて、
はい、
そのライフテーマをもとにこうどういう女性が僕と一緒にいるかなとかライフテーマの方とか、うん、そういった目線を持ってる方はすごく増えてきたななんて思ってきて、だからその異性とか相手よりもこの人と一緒になってその後今後の人生こうなるんじゃないかなとか、
うん、そうです
ね、うん、そのアフターを求めてるんだなっていうのがあって、
はい、あ、そうですね、
だから相手もありきまなんですけど、
はい、
この人もこうなるとこうなって未来の自分はこうなって未来の彼女もこうなってこうなるだろうなっていうのが、うん、こう直線でピーンと見えるときに、
うん、
まあプロポーズしちゃうんだろうなみたいな、
あ
まあ彼もね多分その辺のこともあったんじゃないかななんて思ったりするんですけど、丸山さんその辺に関してなんかこうねこうずっと何ですかご主人がネット通販で猫の、はい、あ、まあ、グッズもそうですけど、
はい、
その辺どういう感覚で持たれてると思いますか？
そうですね、私はその一度結婚に失敗してるので、
うん、
二度と結婚しないと思ってたんですね。
あ、そうなんです
か。はい、もうめんどくさいと
結構じゃあ最初の結婚の時に辛い思いとか大変な思いされた
感じですか？そうですね、いろいろ大変だったので、
あ、
もう本当に二度とするまいと、
うんうん、
で母にももう結婚しないから、
うん、
一緒に住もうということで同居もしてたんです。
あ、なるほど。
で実は、
はい、
あの主人と付き合う前に、
はい、
一時期婚活をしてたんです。
あ、もうやられてたんですね。
はい、あの、まあ、それは今思えばですけど、
はいはい、
本当に仕事が大変で、
うんうんうん、
現実逃避、もうなんだろう、ここを抜け出すには結婚しかないみたいな、
もう現状を変えたいがための婚活みたいな。
はい、はい、そうですね。
でも多いと思います、今そういう女性
多いと思います。女性は特にそっちに、うん、なんだろう、に逃げ場を求める、
そうですよね、今の状況かこれこ変えたいっていう、
そうですね、
うん、その感情から来てる。
そうですね、でも結婚しかないなって、
うん、
もう本当に多分病んでたんだと思うんですけど、
うん、
でもう本当にそういう、ネットのお見合いみたいのあるじゃないですか、
はいはい、
そういう登録するところ
に、はい、
登録して、
ええ、
そうしたら、
うん、
まあ、ものすごい数の申し込みが来るんですよ。
お、
びっくりして、
はい、
もうバツイチですし、
うん、
もう年齢もその時40と過ぎてたと思うんですけど、
はい、この辺どう
ですか、はい、でもそんな年齢もいってるし、
うん、
母と同居とかもちゃんと載せてたので、はっきり言って条件的には、まあ、子供はいないんですけど、
うんうん、
条件的にはそんなによくはないのに、
うん、
こんなに来るもんかと。で、何でしょう、一時期のモテモテ気分
何かお会いしたんですか、その時に。
はい、それでもう本当になんでだろうっていうぐらい、
うん、
いい人ばっかりだったんですね。
へ
ー。ただ今思えばですけど、
うん、
それだけバーって来るとスペックしか見ないんですよ。
ああ、そっか、
うん、
はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、あの丸山さんが突然プロポーズされたという、ね、ご主人もプロポーズするつもりじゃなかったけどしてしまったという、でもまあね、まあこの相手と結婚するだろうなと思っていたということがですね聞けたかと思います。あと丸山さんもね、実際婚活をされていたというところまでで、話は終わってるんですが、実際にですね、現在婚活をされている方も今回とあと次回の内容を聞いていただけると、あ、こういう感じで、あのお互いにニーズがあって一生涯のパートナーシップを組むんだなっていう内容が聞けるんではないかなと思います。はい、ぜひ次回も聞いていただきたいと思います。今回ゲストに、出演していただきました丸山さんのですね、あのちくわぶ料理の、研究家でもありますので、そちらのですねブログの URL と、あと猫グッズ、 こだわりのですね猫グッズを取り扱っている元祖猫商丸山商店 の, あのホームページの方も、リンクしておきますので、ぜひ概要欄の方からですねチェックしていただけたらと思います。で次回は最終回ですので、聞き逃しのないように、していただけたらと思いますので、どうぞお付き合いください。それではまた次回お会いしましょう。